夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、金内彩子です。3月29日金曜日、夕焼けマーケッツのスタートです。今日の夕焼け投資日記に載せた写真はコース料理だったんですが、最後のお茶です。締めに皆様一緒にティータイムをどうぞお過ごしください。さて、今日のゲストは SBI 証券の森永康平さんです。森永さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いただきました。いろいろいただいておりますが、ブログの方でいただきましたが、森永さん、 SBI がスポンサーで毎週のように新興国投資の番組をやればよいって森谷友さんからいただいてるんですけど、実はこの後は火曜日の午後に毎週ですか？
そうです。いや、毎週じゃないんですけども、はいはい、火曜日の午後に、はい、
ご登場いただくことになりましたので、新興国投資情報はこれからも
そうですね
お聞きいただけることになります。アヤリストさんからは、夕焼け最後の記念すべきゲストはブリックス定点観測の森永さん、やっぱり森永さんは何か持ってますね、本日よろしくお願いします。持ってるそうです。
そうですね、前回その予定を決めた時はこういうの聞いてなかったので、
はい、はい、私も聞いてませんでした。花束贈呈したい気分ですといただきました。ありがとうございます。いただいた気分です。のりみちさんからも、夕焼けマーケッツ今日で終わりですが、マーケット存在し続けます、これからもよろしくお願いしますといただきました。本当よろしくお願いいたします。そして熟女ウォッチャーさんから、リニューアル後は夢の熟女はなくなってしまうのでしょうか、このタイトルを私はものすごく気に入っていたのですよ。このタイトルについては微妙。熟女コーナーはないのですが、大橋ひろこさんはこれからも登場されますので、ぜひそちらで。三河屋さんから、夕焼けは自由度が高くバラエティに富んだゲストの方々や様々なトピックを届けていただき、とても勉強になりました。スタッフの皆さん本当にありがとうございました。最後は笑顔で今度はマーケットでお会いしましょうといただきました。本当いろんなゲストの方が来てくださったので、私もとても楽しく勉強になりました。さて、今日この後はまず一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記。その後、投資のティールームへようこそ、森永さんのマンスリー新興国投資。そして225先物夜間取引寄付速報などお送りいたしまして、今日も4時45分までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたします。一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。まず大引けのデータです。日経平均株価は 12,397円91銭、61円95銭高、トピックス 1034.71 マイナス 2.07 ポイント、出来高概算で25億9500万株、売買代金は1兆8255億円余り、値上がり銘柄数443、値下がり1179、変わらずは88銘柄。規模別で大型と小型がマイナス、中型はプラスとなっています。年度末の東京株式市場で日経平均株価は反発、トピックスは小幅続落となりました。朝方は材料難から前日終値近辺での小動きが続いていましたが、小幅先物に大口の買いが入って上げ幅が少し拡大、これをきっかけに短期資金による先物の売買などが活発になって小幅高水準を維持したまま終えました。月間ベースでは3月8ヶ月連続の上昇となりました。1ヶ月で838円も上げたんですね。これは小泉構造改革相場の2005年5月から2006年1月の9ヶ月連続以来の連続上昇記録となりました。ただ今日は年度末、週末、そしてイースター休暇で海外市場が今晩からお休みになるところが多いとあって、国内外の機関投資家の動きなどは総じて鈍く、売買代金は2月21日以来の低水準となりました。日銀の金融政策決定会合など4月上旬の重要イベントを見極めたいという 見方も多かったようです。為替も1ドル94円付近で高止まりということもやや買いの手が引っ込んだ影響になったようです。売買代金上位ケネディクスが商い伴って上昇、マイナスの場面もあったんですが荒いの動きとなりました。ソフトバンク、ソニー、トヨタが買われ東京電力が大幅高でした。ファーストリテイリングが日経平均を30円近く押し上げていました。一方で中期経営計画を昨日発表したパナソニックが 7% 安と急落、みずほ、三井住友フィナンシャル、野村が冴えませんでした。日経ジャスタック平均株価3日続落でしたが、マザーズ指数は5日続伸でおよそ4年10ヶ月ぶりの高値をつけていました。今日最後ですので、私が民株の日記などにいつも書いているゆる概況を音声版で、今日で2012年度も終わりだゲットも、昨年度末から2314円 23% も日経平均上げたんだと、上昇は2年連続で上昇率は3年ぶりの大きさになったと、この間海外投資家が牽引役になってて3月の第3週こそ売り越しになったゲット、累計の買い越し額5兆5700億にも上ったんだと、トピックスも昨年度末に比べと 21% 上昇、東証一部の時価総額だと359兆円になって昨年度末からは66兆円も増えたっけと、そしてマザーズ指数の12年度は 29% 上げて2年続けて上昇、算出来の上昇率になったっけと、デフレ脱却期待、あと新興市場だと iPS 細胞の活用などへの期待とかもあっけね。新年度期待が現実になっていくといいね。それではお知らせの後は投資のティールームへようこそです。
スプレッドは狭い方がいいけれど、それだけで勝てていますか？必要なのは投資力。 FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさん、さらにいろいろな取引ツールも無料でご提供。しかも FX プライムは約定力 100% でスリッページもなしなので、実質スプレッドは見た目以上に低水準だから、 FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく、真面目に FX プライムで。 FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス、東日本の第一放送は 0180-99-3841、99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842、99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
投資のティールームへようこそ。今日のゲストは、SBI 証券、投資調査部兼商品企画部外国株式室長グローバルストラテジストの森永康平さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森永さんのマンスリー新興国投資、ブリックスを中心とした新興国の経済、株、為替、金利、そして投資戦略について解説いただいておりますが、まず今日もブリックスの定点観測から伺いましょう。はい、
まずブラジルですけれども、まあ、経済指標、まあ、当然毎月出てるんですけれども、はい、非常に良くなってはいるという状況になってます。例えば112の GDP なんか見てもですね、個人消費もいいですし、鉱工業生産とか、うん、実質小売売上高、これも、前月に比べて伸びてますので、うん、非常にマクロ的には良くなってきているかなというところはありますが、はい、まあ、ただ一方でまあこれ新興国つきものなんですけれども、やっぱり景気が良くなってくるとどうしてもインフレ率、ここがどうしても上がってきちゃうということで、ブラジルの2月のですね、はい、CPI が前年比で 6.31% と
6.31%、
はい、でこれが 4.5 プラスマイナス2というレンジが中央銀行のインフレターゲ、まあ、インフレターゲットというかレンジですね、
はい、
でこれが 6.5 が上限で、 まあ、今まで前回の放送とかでも、まあ、ブラジルの中央銀行っていうのは結構高派なので、上限にタッチする前に、利上げを開始するケースもあるっていう話をしているかと思うんですが、うん、まあ、今のペースでいくと、3月分の CPI 消費者物価指数はおそらく 6.5 をこのままのペースでいくと超えてくる可能性があるということで、まあ、数回前の放送からブラジルでそろそろ利上げあるんじゃないのって話をしてきたんですが、
はい、
非常に現実味を帯びてきたと。で、3月の5日6日ここに金融政策の決定会合がありましたが、まあ、この時は 7.25% を全会一致で据え置きとして決めてはいるものの、やはり声明文の中で、まあ、インフレを目標の中に収斂させるためには、まあ、どのような施策が必要なのかというところ、うん、をまあコメントとして出してますので、まあ、そういう意味で言うと、4月ですね、次回が17からだと思いますけども、ここでまあ利上げをする可能性が出てきたかなということで、まあ、大体幅としてはまあ一発目ですから25ベーシスあるかなというところですね。 0.25
の利上げがあるか、
はい、
そうすると普通に考えるとレアル高になりますか？
そうですね、やっぱり金利が高くなって、高金利通貨ってことではやはりオセアニアの通貨なんかと並んでブラジルレアル人気あるんで、まあその条件面、金利面だけで言うと上がる可能性は十分あるんですが、まあただご存知の通り、ここの、中央銀行だったり、財務関係の要人というのは非常に市場介入であるとか、行き過ぎると金融取引税を急にかけてきたりと、
そうでしたね、
いうことありますので、まあ、必ずしもこの国に関して言えば利上げして金利が高いから通貨が、まあ、そのまま素直に上がるんだという見方というのは非常に危なくて、しかも急に来ますから金融取引税がですね、
うん、
まあ、なので、まあ、あまり素直についていくのもあれなんですが、まあ、ただその金利面ということで言えば、まあ、上昇していく過程が始まったのかなという感じですね、
うん、いよいよという感じですね、
はい、
そしてロシアです。
そうですね、ロシアは普段
割とスルーなんですけど
今回はですね、やっぱりあのキプロス問題と、
はい、
いうところで、まあ、欧州の債務問題なんじゃないのっていうのがあって、ロシアは関係ないだろうという感じはするんですが、
ドイツはそう言いたいですよね。
そうですね、うん、キプロスの銀行資産、こちらのまあ約4割ぐらいがもうキプロスに住んでない人たちの銀行預金で、その半分ぐらいがもうロシア籍。
半分ぐらいですか、はい、
で、まあ、要は銀行の再編とともに、預金されているところから、まあ、課徴金という形で、まあ、取っていくと、うん、で、まあ、当然それ預けてる人間からすればですね、金利目的とか節税目的で集めたとかっていうところに対して何もしてないのに、相当取られてしまうということで、まあ、ロシアなんかからすれば当然反感が出て、まあ、あのマーケットを振り返るとロシアの金融支援が取れなかったというようなニュースが流れて、うん、相場が崩れるなんてこともありまして、まあ、なのであまりいい形じゃないんですが、ロシアが、まあ、ピックアップされた月であったという感じですよね、
う
ん、
そうですね。でもこの問題ってちょっと外交的な問題もはらむんだと思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、ちょっとこの問題がですね、まあ、あのギリシャの時と全く一緒で、
うん、
キプロスだけの話じゃないでしょというところがやっぱりマーケットの意識しているところで、まあ、今回こういうことをやったっていうところが、まあ、実際どこまで波及していくのというのがやはり非常に見ていかなくちゃいけないこと。
そうですね、あの銀行に普通に預けていて、それはちょっとマネーロンダリングだろうとか、うん、いろんな問題はあるにせよ、普通のお金持ちも多分お金預けてたと思うので、
うん、
そのお金を取られちゃうわけですよね。
そうなんですね。なのでその、まあ、本当に金融の一番根本にある銀行のシステム自体が、うん、まあ、ある意味否定されるわけじゃないですけれども、預けてたのが取られちゃうなんていうことはあってはいけない話で、うん、まあ、そういうことが起きたと。でこれがやはりどこまで波及していくかというところですよね、はい、
どのぐらい波及あると思います？
いや、やはりその今回のキプロスの件というのがあくまで救済というところが目的として、うん、まあ、この一連の騒動があったんであれば、
うん、
ここで止まるだろうとは思ってますけども、今回の件というのが、まあ、案に何かしらのメッセージが込められている、まあ、見せしめじゃないですけど、結局欧州圏内の中でもやっぱり全然債務なくて好調なところもあれば重債務になっちゃってるところもあって、
はい、
まあ、そう考えるとキプロスの 国の規模感とか GDP なんかを考えるとやはり全体感で見れば非常に小さいところですから、まあ、そういうところで一例をまず作ってっていうところなのであればやはりギリシャの時同様広がる可能性もあるしマーケットが先に織り込んでしまって、うん、まあ、顕在化する前に市場が一回ちょっと、まあ、落ちやすくなるということは思いますよね。
欧州の方がアメリカなんかよりも銀行の金融規制についてもちょっと強めの態度ですよね、はい、この辺が同じ根っこかな。
そうですね、まあ、結局、まあ、その欧州の問題って通貨を一緒にしてるっていうところも含めて、うんはい、非常にまあ、未知なことをやったっていう意味ではある意味偉いっちゃ偉いんですけど、まあ、やっぱり議論が本当にされてたのといろんなツケがここに来て一気に出てんじゃないのかなっていうところはありますね。
そうですね、壮大な実験とも言われておりますが、
まあ、やはり最近アジアの人と話しててもですね、数年前まではアジアの共通通貨とかですね、
そうですね、
まあ、それが元になるのかアジア版ユーロができるのかみたいな話をしてた人いっぱいいましたけども、まあ、この一連のユーロの問題を見て誰も言わなくなりましたから。
やっぱりそうですか、これ現実は難しいと。
そうですよね。
あ、なるほど、ロシアからヨーロッパ問題ちょっと広がりましたが、続いてインドです。
インドはですね、金融政策に動きがありまして、3月19日に中銀が2会合連続での金利引き下げと。
2会合連続ですね。
で、まあ、やはりこの国はですね、GDP 第4四半期が4年ぶりの 5% 割れですとか、まあ、自動車の販売台数とか、こういうところがあまり良くないということで、うん、まあ、切り下げたことは別に当たり前な感じはするんですが、
ちょっと景気が停滞しているということで、
は
い、
ただ、まあ、インフレ率が高止まりしているので、おそらく金融の金利のですね、引き下げ余地っていうのはそんなないと思ってますので、今はこれでいいですけど、この後やっぱり抜本的にですね、どうテコ入れをしていくのか、で、財政的にも、まあ、これ日本もそうですけど、なかなか財政がよろしくないので、はい、あんまり金融政策で緩和できないんであれば、財政出動しまくろうじゃないかと、これができないんですね、うんうん、まあ、そうなってくると打つ手なしになってしまうと。
でも、あの、長い目で見てインドって人口も多くて、はいはい、中国と並んで世界の景気を牽引するだろうと言われていた国ですよね、はい、それがなぜこうなっていますか。
まあ、やっぱりそれはですね、この国自体のやっぱ今まで取ってきた政策であるとか、まあ、これはなかなか難しいんですよね。先進国をお手本にすればいいのかっていうと、やっぱ成長フェーズが違うので、そのまま持ってきてもしょうがない話で、やっぱローカライズしていかなくちゃいけないと。で、ローカライズをやったことがある人間なんているわけもなく、インド版に関しては。
そうですね。
なので非常に難しいと。そこで、まあ、やっぱり一個打開策として海外の、まあ、外資規制を、まあ、業種、産業はちょっと区切ってますけども、解放したりであるとか、うん、まあ、あとは、まあ、ここ数回出てきましたけど、財政のビッグバン改革をやるとか、
はい、
少しずつは、まあ、その姿勢は出してきていると。ただ、まあ、やっぱり日本の政策なんかもそうですけど、言ってるだけじゃ困るということで、実際それがどこまで実現されていくのというところが、おそらく中長期って意味でいくと、まあ、見られているところですし、うまくいけば、今おっしゃったように、まあ、こんだけポテンシャルのある国ですから、まあ、そこはそのポテンシャル通りになっていくだろうということは思いますね、
うん、そうすると政治の方の問題になりそうですかね、
はい、そうですね、やっぱりここに来てインドなんかでいうと治安がちょっとニュースになっちゃったりもしてて、うん、まあ、そこら辺をどうしていくかですね。やっぱり貧富の差が激しかったりすると、うん、まあ、中国も一緒ですけど、やっぱり治安って意味でも悪くなりますし、うん、正直な話、政治の不安っていうのも当然出てきますので、はい、まあ、いかに国自体をリッチにしていって政局不安を抑えていくかとか、こういうところが課題になるかと思いますね。
そして中国です。中国はこの1ヶ月でいうと何といっても、
そうですね、やっぱ3月というと全人代があるということで、うん、まあ、これは3月5日から17日ですから、もう終わっちゃってますけれども、まあ、この中でですね、大体いつも GDP の目標であるとかっていうのを出してくるんですが、はい、私は個人的に GDP の目標を 7.5% が引き下げるだろうと思ってまして、うん、まあ、無駄な投資は抑制するのだということで、その投資抑制分が成長率の引き下げにつながるかなと思っていたんですが、ここは 7.5% 据え置きできまして、ただ物価目標を 4.0% から 3.5% 引き下げるということで、比較的そのインフレを抑えて、うまく金融政策でバランスを取りながらも、かつ高成長は維持できるという、まあ、ある意味自信の表れ もうあると思いますし、新体制になりますから、
はい、
新体制になって成長力落ちちゃいますとはさすがにまあ言えないでしょうから、
ね、
まあ一応まあそんなにサプライズはないですが、一応そういう話が出てきてはいます、
はい、でその他には特に目立ったこう経済政策みたいなものはなかったんですよね、はい、
そうですね、まあ、ただその上げ足を取る形でですね、新政権がやはり国として都市化を進めていくんだということを言っていますが、当然都市化が進むということはですね、まあ、不動産買っておけば儲かるだろうと、
うん、ああそうなりますよね
いう話で、結局土地の価格、不動産価格が一気に上がっていくと。
あ、不動産の価格抑えたかったのに。
そうですね。でここで3月5日からが全人代って話をしましたけども、うん、3月1日これの前にもうそうなるの分かってるんで、不動産価格の規制をかけたと。
あ、
ただし実施前に買っちゃおうってことで、まあ短期的に見ると逆効果、
あ、
駆け込み需要じゃないですけれども、
うん、
これが実際に今後コントロールされていくのかっていうのが一つ、まあ、見ものですが、まあ一応ここ数年やってきた不動産規制に関して言うと、まあ、よし悪しは抜かすと、抑えられてきたかどうかだけで見れば抑えてはうまくきてますから、うん、まあなんとか今回も何かしら、まあ、多少手段選ばずとも抑えに行くとは思いますので、まあ、不動産バブルだどうだって話はないとは思いますけども、まあ、目先それが一つ問題になると思いますし、実際不動産価格とか賃貸価格こういうところが上がってくるとですね、当然国の国民の不満が高まってきますし、そうなるとやっぱり政局リスクっていうのが意識されますから、そこがちょっと怖いところではありますね、
うん、そうですね。あの上海株がだいぶ下げたりしまして、
そうですね、2200ポイントまでまた戻ってくるような形になってますが、うん、まあただやっぱりそういうのが意識されてるっていうのはありますね。まあ今日は小幅プラスと、
本当に小幅ですね。
いいですかね。
はい、ということで、定点チェックをしていただきましたが、これ以外についてもこの後お知らせを挟んでお伝えしてまいりましょう。
GMO クリック証券はおかげさまでフォレックスマグネート社2012年1月から12月の調査において FX 取引高が世界第1位となりました。日頃のご愛顧に感謝し、スプレッドをさらに縮小、驚きのスプレッドは業界最小水準、詳細は当社ホームページでご確認ください。 GMO クリック証券は2013年度オリコン顧客満足度ランキング FX 部門で総合ナンバーワンを獲得、多くのお客様に選ばれるその理由をぜひ実感してください。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。
さて引き続き森永さんにお話を伺ってまいります。今日も夕焼け投資日記のちょっと下の方、グローバルストラテジーレポートというところ、青くなっております。こちらクリックしていただきますと SBI 証券さんのレポートに飛べるようになっております。これ森永さんの写真の向こう側の風景はどこですか？
これはうちのビルの会議室で撮ってるんで、
アジアではないんですね。
そう、なんかそれっぽく写ってるんで、まあそうやって言っちゃおうかなと思う感じなんですけど、これ本当ここのスタジオのすぐ近くで、全然
なんかアジア行かれた時なのかなと思ってしまいました。
いや、僕はあの仕上がり見てですね、はい、なんか香港のこうハイタワーとかバックっぽいんで、もうそういうことにしちゃおうかなと思ったんですけど、まあネタを明かすとただの六本木っていうですね。
そうでしたか。今回も新興国レポートいろいろ載っておりますけれども、アメリカのお話なんかもあって、そうなんですよ、 SP500 までとうとう高値取ってきましたけど、世界的に株どうですか？
そうですね、やはり日本の投資家の多くっていうのは、まあ、当たりますけど日本株をまずメインで見てますし、
はい、
まあ、そこに一番影響を与えるであろうというですね、アメリカ株、ニューヨークダウであるとか SP500 っていうのを当然見てます。で実際日本株はまあ言うまでもなく年初すごい よく来てますし、
はい、
まあ、少なくともこの最初の四半期2割ぐらい上がってるということで、まあ、日本の投資家からするとすごい株が高い1年になりそうだと いうイメージですよね。ダウも SP も高値でと。
13年はちょっといいんじゃないの、はい、みたいな。
ただまあ私が話しているブリックスっていうところに目を向けると、もうブラジルもロシアもインドも中国、これ中国は香港も上海もですけども、年初から全部マイナス。
マイナスですか。
マイナスですね、
だ
から結局そうやって世界を俯瞰してみると、あんま浮かれてていいのという不安はちょっと個人的にはありますし、まあ、やはりそのエマージングのエクイティ市場なんていうのはもうリスクマネーがやっぱ入りやすいところですから、そこからまあ、お金が引いてるとは言わないですけども、そこの株式市場のパフォーマンスがいまいちであるということっていうのは、これは日本の投資家もやはりですね、目先のこう日本の市場の株高だけを見て、まあ浮かれているって言ったらあれですけども、本当にこれがずっと続くのかというところは冷静に、うん、まあ、見ていく必要があるっていう感じはしますね。
それ何ですかね、ブリックスから先進国への移動。
まあ、やはりそのアロケーションっていう意味で言ったときにですね、まあ、日本株が当然世界的に見ても今注目を集めている国であるということで、うん、そっちにお金がシフトしているっていうのは当然あると思いますし、うん、まあ、アメリカ株式市場 SP500 なんかで見ると、まあ、実際上場しているのはアメリカですけど、まあ、半分ぐらいは売上の半分世界各国で稼いでるってなると、ね、まあ、アメリカ株って言ってみればアメリカではないというか
世界株みたいな、
うん、って感じなので、まあ、そういう意味で言うと、オーバーウェイトされているのが、まあ、こうアベノミクスとかで注目されている日本と、
まあ、今まで下げ続けでしたし、
そういうバランスだと思うんですよ。逆に言えば日本が上がってきて、
うん、
まあ、割安感がなくなってきたとか、または期待してたけど結局何も変わってないじゃないかというようなことが起きてしまえば、当然これはすぐ逆流していく可能性だって当然あるわけで、うん、まあ、やはり世界を見ることのメリットっていうのは、
はい、
目先のところだけばっか見てると世界のお金の動きっていうのがなかなか見づらい。
そうですね、
なのでそれは日本株をオーバーウェイトしちゃいけませんよっていう話ではなく、やはり引いた目線で世界のマーケットを見て、今じゃあ目先の日本はどういう位置にいるのっていうところとかを冷静に見る必要があると。
うん、
そんな中で言うと、ASEAN、これはアメリカ日本バリにですね、
はい、
非常に高い状況になってまして、まあ、ここ3年ぐらいは結果論ですけど ASEAN 株買ってたら、
うん、
まあうはうはな3年ぐらいだと思ってます。
3年ぐらい。
じゃあ実際これが今後も続くのっていうところですが、成長力とかで見ればまあ全然まだまだ伸びる、
うん、
伸びしろは当然あるだろうと、
はい、
ただし気をつけなきゃいけないのは、ちょっと先ほども軽く触れましたけども、
はい、
中国で、まあ、そのさっき不動産価格が上がると、まあ、大富豪はいいですけど、普通の人たちからすると大富豪がバーンと引き上げてしまうと、なんで自分たち何もしてないのにこんな不動産価格が上がってんだと、
うん、
でこれが不満になって政府への不満。
やっぱ格差っていうのは不満を呼びますよね。
呼びますね、
う
ん、でこれがまあひどい感じになると、まあ、中東とかアフリカで起きたようなもう本当に国をひっくり返すようなことが起きちゃうと、
うん、
でこれアジアもしかりで、
はい、
中間所得者層が増えてるとはいえ、
うん、
まあ、実際に言ってみれば分かりますけども、本当に ASEAN なんていうのはやっぱりまだそんな日本みたいにですね、どこ行ってもほぼ同じ生活水準なんてことはなくって、本当に首都だけ見てると外資のホテルが立ち並んで全然東京よりすごいじゃないかってなるんですけども、本当ちょっと離れると全然結構ボロい家がいっぱいあったりとか、
うん、
そんなことが普通にあると。
うーん、
要は何が言いたいかって、 ASEAN やはりまだ格差があって政局リスクっていうのは実ははらんでるんですね。
うーん、
でこれが来年以降っていうのは各国で選挙があります、
はい、
でこれやっぱりですね、当然政局リスクがそこでうまくちゃんとコントロールできてないと当然あるわけですし、はい、まあこの間なんか珍しく日経新聞とか見てるとですね、マレーシアの選挙の話題とか出てましたけども、
はい、
まあ、その野党が、あそこはもう独立以降ずっと与党が半分以上占めてるんですが、まあ、今回は政権交代というかその下院の方で野党の支持率が今の時点上がってるとか、
うん、
あと来年の夏あるインドネシアなんかで言っても、今誰がなるかっていうアンケートなんか見ててもですね、
はい、
まあ、いまいち分かりづらい状況にはなってたりとか、
結構こう団子なんですね。
だから結構ですね、この政局がようわからんというところで、何よりも ASEAN 市場って海外のお金もやっぱ入ってきてますんで、これは海外投資家はみんな政局リスクっていうのは嫌がりますんで、
嫌ですね。
だこういうのがやっぱり ASEAN は今いいですし、成長力はあるのはあると思いますけども、うん、目先そういうことも中長期までいかないですけども、うん、1年2年タームで見ると、まあ、そんなこともあるので、うん、まあ、結構世界をバッと俯瞰してみたときに、はい、いろいろ行っていいタイミングとここはちょっと様子見た方がいいタイミングっていうのは結構まだら模様なので、
うん、積み立て的に行くっていうのはどうなんですか。
まあやっぱり少しずつ買って分散する、地域分散、時間分散、通貨分散はしていった方が賢いと思いますよね。やっぱりそのそこでドンって当たればそれは一番リターン高いですけど、そんなんできるのはいないわけで。
でも ASEAN について言うと、今年来年あたりはちょっと選挙が気になる。
うん、そうですね、まあ、過去のケースなんか見るとそんなに影響はないっていうこともあるんですけれども、ただその過去のデータを見るのは決して無駄ではないですが、気をつけなきゃいけないのは、過去のデータを見るのは全然問題ないんですけども、本当に過去見てる過去と今っていうのが同じなのかと。例えば ASEAN なんかで言うと5年前10年前なんていうのを見ちゃうとですね、そもそも海外のお金がそんな入ってない時の時系列データで、来年再来年なんて言ったら多分今以上に ASEAN には海外のお金が入ってるわけで、まあ、足の速さが全然違うので、だからその過去はあんまり影響なかったという理由で、今回もおそらく ASEAN の、そういう選挙とかっていうのは株式市場には全く影響ないだろうというのは本当っていうところはありますし、やっぱ気をつけてしかるべきかなと思いますね。
そんな中で、そうすると世界的に今後の戦略としてはどの辺が。
そうですね、やっぱりある程度広く買っておくっていうのが、まあ、これはリターンがその分減るっていう意見もあるかもしれないですけども、まあ、そこはリスクとリターンのトレードオフなので、やっぱり比較的海外 ETF なんかだと、まあ、要は世界全体に投資しますよとか、エマージングに投資しますよなんてものも今ありますから、
はい、
まあ、そういうのをメインに買っておくと、でただその自分として自信があるところ、まあ、例えば今年の頭から見れば日本株が一番強いと思っているのであれば、日本株のウェイトを高める、まあ、なので軸としてとりあえず世界分散するような ETF を持っておき、でまあ自信のある国とか銘柄を自分なりにオーバーウェイトするときはオーバーウェイトすると。
そうですね、基本のところとね。
そうですね、リスクマネジメントって意味で言うと、分散してるからリスクマネジメントできてるかっていうとそんなことはなくって、世界的に今市場が連動しがちなので、やっぱ分散したところで全部下がったら下がるわけで、そういう意味で言うと、まあ結構私言ってるんですけども、キャッシュポジションの調整であると、まあ、これは個人投資家ならではの強みですから、もうやばいと思ったら一回全部現金と、いうことがですね、俺は機関投資家とかだとなかなか厳しいわけで、まあ、個人投資家の強みはやっぱそういうところがあると思うので、
そうですね、
まあ、分散する、で自信のあるところはオリに触れてオーバーウェイトしたり、引っ込めたり、で後のマネジメントはキャッシュポジションをどれぐらい持つかというところ、めんどくさいですけども、リバランスとか、そこら辺をしっかりとしていくっていうのがおそらく賢いやり方なのかと。
リバランスの見直しってどのぐらいの頻度でやるんですか。
まあ、これは例えば運用会社であるとかだとですね、まあ、3ヶ月一遍とか、まあ、そういう投資の戦略移管を開いてどうするかとかもあると思いますし、もう機械的に決めてこのパーセンテージになったら元に戻すとかっていうのもあると思いますけども、まあ、個人の場合はまあそれを機械的にやる人もなくって、まあ、その都度その都度でいいと思うんですね。例えば
何かあった時に、
日本株強気で今までこの3ヶ月入れたけれども、まあ、だんだんちょっと上値が重くなってきて、まあ、どうなのかなって思ってるのであれば、ちょっとウェイトを軽くして、逆にブリックスが落ちてるということであれば、ちょっとブリックスは安くなってるから増やしてみようかなとか、まあ、そんな感じでいいと思うんですよね。
さて、日本株はどのように見てますか。
まあ、ちょっと正直な話、今日の動きなんか見てると、まあ、そのイースターとかもあったんで何とも言えないですけど、
ちょっとねそこは分かりにくいですけどね。
チャート見てるとですね、年初からぐわーっと、年初とかまあ去年の11月ぐらいからですね、ぐわーっと上がってきて、若干こともうなんか一旦1万2500っていうのをつけてですね、上値が重くなっちゃったなっていうことと、ドル円がやはり76円からダーッと円安まで来ましたけども、やっぱ為替の方もちょっと止まっちゃったと。
それがね、ちょっと重い感じですよね。
ユーロ円で見ると、まあ、キプロスの問題とかもあったせいで、まあ、4ヶ月ぶりとかの 円高ユーロ安水準ってことですから、材料がちょっとないとは思いますね。で実際まあこれまでは結構ブイブイ来ましたけども、
はい、
今後は結構物色とかをですねちゃんとかけていかないときつい、まあ、業績相場とまで言ったらあれなんですけど、何でも買っとけば上がりますみたいな雰囲気からちゃんと見ないと分かんないよっていうようなフェーズに移行したような気はしますけどね。
普通に言うとやっぱり金融相場から業績相場へって移っていくわけですけど、はい、でもこれから緩和するんですよね、ガンガン。
そうなんですよね、うん、なので多分業績相場ではないんですけど、ただやっぱ銘柄のピック、うん、これが大事になってくる感じは個人的にはしてますよね。
ちょっと二極化というか何というか分かれてはくるかなっていう感じですかね。
そうですね、
うん、そういう時ってそれこそ今ちょっと中国がとか、はい、ブリックスは実は年初マイナスですみたいな景気のことを考えると、うん、新興国に強いはずの日本株みたいなのって結構物色されてきましたよね、
うん、そうですね、うん、だそういうのもテーマとして一つ、まあ、いいかと思いますし、うんまあ、あとはスタンスですよね。短期で取るのか中長期で取るのかっていうのは非常に大きいと思いますけども、
うん、そうですね、うん、自分のあのスタンス最初に決めたのとちょっと変わってきたりとかしちゃうんですけど、
そうですね、まあ、ただ本当に日本株もちょっと息を吹き返してきて、
はい、
材料うまく乗れば結構吹いてくれる。この間のバイオなんかもそうですし、うんまあ、倉庫とか不動産とか土地持ちとかもそうですし、うんまあ、そういう意味では、まあ、日本株やってる人からするとまあ、つまんない相場が続いた中でやっとこの3ヶ月はすごい面白い、狙って当たったら結構吹いてくれるような、
そうですね、
まあ、醍醐味が詰まった3ヶ月だなと思いますよね、
はい。そんなことも片方においてもう一方ではちょっと新興国の分散投資なんかも
そうですね、
また考えていくということで、うん、引き続きザラバでお話を伺います。今日は今月のマンスリー新興国投資 SBI 証券投資調査部の森永康平さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
集まれホッテージワイドのパーソナリティ町亜生です。集まれホッテージワイドは常に学び変化を恐れず何にでもチャレンジし、人と人とのつながりを大切にするホットな大人たちのための情報番組です。集まれホッテージワイドは毎週金曜日午前11時35分から放送中。
日経225先物夜間取引の寄り付きは 12,400 当円で、通常取引の終わり値を当円下回りました。その後安値400円高値420円がありまして、現在は 12,400 円で20円安となっています。為替現在1ドル94円飛び9銭から12銭、1ユーロ120円47銭から55銭、ユーロドル 1.2809 から12となっています。さて番組にコメントをいただいております。フッシーさんから、あ、藤野さんだ、私もこちらに何度も出演させていただきました、寂しいですといただきました。何度もご出演いただきましてありがとうございました。あ、1号さんから、ゆるがいきょう、あ、生が一番す、ありがとうございます。ともぴーさん、夕日の後は朝日、あ、そうですよね。損切り常習犯さんから、年度明けの日銀でガクンと来そうな気がするので大幅に売却しました。新規一点で新しい年度に突入します。日銀どうですかね、森永さん。
そうですね、まあとりあえず新体制一発目ってことですね、うん、まあがっかりするようなことはないのかなとは思ってますけど、
期待ね、
まあ確かにここまで期待して上がっちゃいましたからね、よっぽど何かないといいサプライズにならないっていう意見もありますし、まあ、あの先ほど手締まったみたいな話もありますけど、
はい、
そうやった機関投資家とかも含めてなんか多いかなって思いましたけどね。
あ、そうですね、うん、今ちょっとそんな下げなのかもしれないですよね。
そうですね、
そしてあまた会えますねきっと。そうだまず大阪に行こうといただきました。ありがとうございます。アドバンの IR で大阪に私も伺います。ぜひお近くの方はいらしてください。さて森永さんにこれを伺わないわけにはいかない。今日開幕。
そうですね、もう個人的にはそわそわずっとしてるんですけど、
そうなんだ。やっぱり野球ファンの方々は開幕ってこうそわそわするものですか。
そうですね、なんか年度末だみたいな話ですけど、僕からすると今日から始まりというかですね、まあ、本当は今日名古屋なので会社終わったら名古屋ドームに駆けつけたいぐらいなんですけども、さすがに間に合わないのでテレビ中継を。
ちょっと遠いですね。はい、はい。今年の見通しはいかがですか。
まあこれ毎年ですね、オープン戦の間は強気で、
はい、
まあ、巨人は強いから2位かなとか毎年この10年ぐらいずっと言ってるんですけど、まあ、大体もう夏ぐらいに横浜ファンというのは終戦するのが大体。
オープン戦はいいんですよね。
オープン戦は強くて今年は間違いないと、
うん、
で大体まあ夏ぐらいに終戦しても、あとは消化試合ということが多いんですけど、
ま
あ、今年はまあ本当にかなり補強もしてますし、
はい、
まあ、ただ巨人とか本当に強いんで何とも言えないですけど、まあ、2位3位ぐらい行ってくれたらいいなと。
うーん、2位狙えて、
まあ、3位まで入ってくれればクライマックスシリーズがありますし、
楽しめますよね。
短期決戦はもう分からないですからね。
どうも最初だけということで、よく言うのが、まあ、去年結局11月からの相場がありましたので上がりましたけれども、3月の27日に一旦高値をつけていて、日経平均って3月4月ぐらいに高値をつけることが多いらしいですよね。
そうですね、ちょっと今回は早いなっていう。
去年はね早かったですけど、今回今年ってでも年末だかっておっしゃる方が期待を込めてでしょうが、
まあ私個人は去年の年末に取材を受けた時には年の半ばまでは高くて、年の半ばからちょっとだれてっていうふうには言っていて、その原因の一つとして欧州の債務問題の、まあ、再燃っていうのは言ってたんですが、はい、まあ、キプロスの問題がちょっと早めに出てきてしまったということもありますので、ちょっとそこは予想が少し早くなっちゃったなという感じはしますが、
でも引き続きこうヨーロッパはちょっと頭を抑える要因ではあるって感じですかね。
まあ、そう思いますけど、ただ逆に言うと日本株だけに関して言えば、はい、期待してたもの以上のものを出せば、
業績なんかが
また上がるわけですよね。政策も含めて、
うん、
今は期待感でここまで来てるわけですから、
う
ん、だから実際やっぱり何をするのかっていうところもありますし、うん、まあ、あの3本の矢ですか、
はい、
まあ、とりあえず金融政策と財政政策出動はまあいいとして、3個目に挙げた成長戦略、これ本当に何やるのというところを3本目の矢としてちゃんと打つことができれば、うん、まあ、今の水準が天井だとは思わないですから、
うん、
まあ、そこちゃんとやってねというのが、うん、多分投資家としての意見なんじゃないかなと。
本当ですよね、はい、まあ、エネルギーがどうとかネットがどうとかちょっとずつ出てきてますけど、6月ですか。
そうですね、
一応骨太の方針みたいなのが出てくるのが、うん、まあ、本当にちゃんとやってよっていう、
まあ、言うのは誰でもできますから、やるのは難しいわけで。
そうですね、うん、これからぜひ頑張っていただきたいというところになります ね。本日のゲスト SBI 証券投資調査部の森永康平さんでした。どうもありがとうございました。夕焼けここまでお聞きいただきまして本当に皆さんどうもありがとうございました。日経平均株価は61円高12,397円、年度末プラスで終了となりました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。来週からこの時間はザ・マネーに変わります。そちらもどうぞごひいきに。それでは皆さんお疲れ様でした。さようなら。